はようございます、ポポンプグニャンラジオですということで、まあ、突然なんですけども、今日からちょっとだけ、ポポンプグニャンラジオの構成もですね、まあ、ちょっと変えてみようかなと、思いますということでねまあ、って言うても大したあれじゃないんですけども、まあ、いつもニュース、気になったニュースだけ、について喋ってたりするんですけども、まあ、他のちょっとした気になるニュースも、ちょっと一言二言触れようかなという感じですね。まあまあ、とりあえず聞いていただければ、まあ大体流れがわかるのかなと思うんですけども、まあ今日気になったニュース、とりあえずいろいろ言っていきますと、フランス大統領選が決選投票、今日行われるということで、これはね、極右のルペンさんと、マクロンさんですかがどうなるかということなんですけども、まあ、これはマクロンさんが、まあ、優位と、まあ、いうことでね、今日は午後、日本時間の午後3時から、フランス大統領選の決選投票が行われるということで、まあ、これも、気になっておりますと、いうことで、まあ、その次、安倍政権女性宮家創設認めずと、まあ、いうのが共同通信に、先乗ってましたということで、この宮家っていうのがちょっとね、僕はよくわかんなかった。とりあえず皇族一家ということを宮家っていうことを言うんですね。レゲエの歌手じゃなくて、それ違う宮家ですけども、女性宮家、宮家っていうのは皇族一家だ。ね、今まではその男性の宮家、だけが認められていると。まあ、皇室典範にもそういうことが書いてあるんですかね。だから女性の宮家っていうのは認められなかったと。で、まあ、安倍政権は今後も認めないと。ただその男性宮家っていうのがですね、男性だけの宮家っていうのがどんどん減ってきて、まあ、女性の方が多くなっていると。だからどうするんだっていう議論が今まであったわけですけども、安倍政権としては女性の宮家は創設を認めないだと。ということですね。まあ、これも僕はあんまり分かってないんですけど、だからこれこそ、憲法、9条とかよりですね、これ憲法改正の国民投票やるべき問題なんじゃないのかなと、ちょっと思いましたね。あと次、東京都議選で小池知事がですね、公明党を連休中に応援してたと、いうことですね。これはそのえらい、この連休中ですか、おとついその4箇所荒川区とか、他何々区とかね、あるんですけども、それ小池知事が全部公明党の応援してたと。で、しかも、昨日も、3区か4区ぐらい回ってたらしいということでね、やっぱり えらい小池新党っていうか小池知事がですね、公明党にかなり肩入れしてるというか、これは公明党が小池知事に応援してくださいよと、いうことを要請してなったみたいで、だから公明党のこの危機感がかなり出てるということで、その街頭演説にもですね、公明党の街頭演説にかなり黒山の人だかりができてたと。小池知事を一目見ようとね、かなり集まってたんですけども、ただ、小池知事の、これフジテレビのニュースによる、とですね、小池知事の演説が終わると同時にですね、その黒山の人だかりはですね、こう次の演説の、会場というかですね、駅とかわかりませんけども、演説の場所に、ね、大移動するっていうね、だから明らかにこれ公明党支持者だけが、小池知事に集まってると。でしかも地元じゃない可能性が高いということで、これ本当意味あるのかいなと。まあこれはそのマスコミとかテレビ向けにですね、いやこんだけ小池知事の公明党応援の、ところにですね、こんなに黒山の人だかりができてるんですよというところを見せたいがために、まあ、まあ桜的な感じでやってたんじゃないのかなと。だからその後フジテレビのニュースの、無党派層の反応っていうのはですね、いや別に公明党がっていうことじゃないと、まあ、その 人を見て投票すると、あるいは小池新党の、人に投票したいみたいなこと言って、だから公明党を支持するかどうかっていうのはまた別の話だということをインタビューで答えてたのが、印象的だったなと、うん。だから公明党も公明党でですね、やっぱりその公明党ってのはあくまでも組織票がっちり使って、まあ、これ共産党も一緒なんですけども、組織票でがっちりと、掴んで当選させると。特に公明党っていうのはもう選挙プロですから、100% 勝てるとこしか候補を立てないと。まあ、それでもですね、今回その党議選で予想されてるのは、議席が減る可能性があると、1議席。うん、それはなぜかというと、やっぱその小池新党に公明党は今回乗っかってると自民党と手を切ってね、乗っかってるんですけども、ただ、その、小池新党都民ファーストの会が登場によって、投票率が上がるとですね、投票率が上がると、組織票を持ってる公明党の影響力っていうのがですね、下がってしまうと。その分、落選の危険性っていうのが出てくると。うん、だから公明党は、小池、知事に乗っかっても必死であると。必死に小池知事と、ご緊密さをですね、アピールしたいということになっているのが、この連休中の、小池知事の応援っていうことになっているんだろうな、ということでね、まだ本当その、まあ、都民ファーストの会、小池新党の、出現によって、他の党は全部減ると、共産党も、共産党はなんか、なんとか踏み、とどまれるというか、でもそれでも4議席ぐらいの、議席減というのが予測されている。まあ、公明党が、まあ、なんとか現有議席踏みとどまれるかと、あるいは1議席かと。うん、で、まあ、自民党も当初半減とかって言われてたのが58議席から、40議席ぐらいまでに減ると。まあ、それでも18、20議席ぐらい減ると言われている。で、まあ、最悪なのが民進党でね、もうすでにどんどん離党者も出て、18議席あったんですかね。まあ、それが、今回の都議選では5議席ぐらいになるであろうと。だから、蓮舫さんの、責任も、都議選後に問われる、蓮舫おろしが進むんじゃないかと言われてるということでね、民進党内で。うん、まあまあ、これいろんな影響を及ぼすと。うん、だから生活チャネットも、まあ、ちょっと減るみたいなね。まあ、もともと少ないんですけども。だから生活者ネットもね、小池新党に、すり寄ったりとかして、なんとか必死に、減らないようにって頑張ってるんですけども、やっぱ都民ファーストの会の、まあ、今の議席予測では、かなり、都民ファーストの会が45ぐらいですかね。だから公明党とかと合わせて、過半数取れる可能性が高いと。まあ、日本維新の会も、議席ゼロとかって出てましたね。昨日の、日刊ゲーナーの、議席予測で。かなり難しいんですよね。まあ、ただでさえ、大田区でしたっけね。柳瀬さんという方、都議、維新でね。前民主党やったのにね。それが、その、前回維新から出て、まあ、出たのはいいんですけども、それだって最下位でしたからね、当選したのが。まあ、これが、ちょっと、あれかなと思いますね。うん、まあ、ただその都民ファーストの会に、資格はないのかといえば、やっぱりそのスキャンダルとかですね、まあ、そういうのが今後、自民党が出してくる、可能性があるということが、伝えられてるということでね、まあ、すでにいろいろな、漏れ伝わってる、くることもあったりとかして、やっぱりちょっとこの辺が、気になるなっていう感じですね。まあまあ、そういう感じでしょうかということで。まあ、ということで、ほんのちょっとだけ今日は、今日はというか構成変えてみましたということで、あんま変わってへんかなっていう話かもしれませんけども。まあ、ツイキャスも、ま、こんな風に、ちょっとやってみようかなと思ってますということで、また感想をお聞かせくださいということで、今日はこの辺で、さようなら。 バイバーイ。